オーディオバイブルジャパン6月13日です。リビングバイブル使徒の働き9章1節から25節です。お聞きください。
さてパウロはクリスチャンを全滅させてやろうと闘志満々エルサレムの大祭司のところへやってきました。そしてダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれと頼み込みました。それはダマスコのクリスチャンを男だろうが女だろうが見つけ次第縛り上げエルサレムに連行するためのものでした。パウロがこの仕事でダマスコの近くまで来た時、突然天からまばゆい光がさっと彼を照らしました。そして地に倒れた彼の耳にこう語りかける声が響いてきました。パウロ、パウロ、なぜ私を迫害するのですか。パウロが一体どなたですかと尋ねると、あなたが迫害しているイエスです、さあ立って町に入り私の命令を待ちなさいという声が返ってきました。同行していた人々は驚き、口も聞けずに立ちすくんでいました。彼らには声は聞こえてもイエスの姿は見えなかったからです。ようやくパウロは起き上がりましたが、どうしたことでしょう、目が見えません。手を引いてもらってやっとダマスコに入り、3日間盲目のまま何も飲み食いせずに過ごしました。さてダマスコにはアナニアというクリスチャンが住んでいました。主は幻の中で彼に語りかけました。アナニアよ。はい。まっすぐという名の通りに行き、ユダという人の家を探しなさい。そこにタルソのパウロという人がいて、今祈っています。私は幻の中でアナニアという人が彼に手を置くと元通り見えるようになると知らせておいたから。アナニアは驚いて叫びました。主よ、パウロですって。あの男がエルサレムのクリスチャンをどんな目に遭わせているか聞いております。それに祭司長たちから逮捕状をもらい、このダマスコのクリスチャンを一人残らず捕らえる権限を持っているというもっぱらの噂です。しかし主は言われました。さあ言う通りにしなさい。このパウロこそ私の教えをイスラエル人ばかりでなく世界中の人々や王たちに伝えるために私が選んだ人です。彼には私のためにどんなに苦しむことになるかを告げるつもりです。アナニアは出かけパウロを探し当てました。そして彼に手を置き、兄弟パウロ、ここへ来る途中主にお会いしましたね。その主イエス様の言いつけで参りました。あなたが聖霊様に満たされまた見えるようになるためですと言いました。するとたちまちパウロの目から鱗のようなものが落ち、元通り見えるようになりました。彼は直ちにバプテスマ洗礼を受け、食事を済ますとすっかり元気を取り戻しました。それから数日の間ダマスコのクリスチャンと一緒に過ごすと、すぐにも街道へ行き、イエスは神の子だと語り始めました。その言葉を聞いて人々は皆耳を疑いました。この人はエルサレムでイエスの弟子たちを迫害した張本人じゃないか。ここへ来たのもクリスチャンたちを皆縛り上げ祭司長のもとへ引いていくためだと聞いていたが。しかしパウロはますます熱心にイエスこそ本当のキリストだと証明したので、ダマスコのユダヤ人たちはまるで訳が分からず、とうとう堪忍袋の尾が切れてしまいました。しばらくしてユダヤ人の指導者たちはパウロ殺害を決議しました。 そして昼も夜も町の門を見張りましたが、いつしかこの陰謀はパウロの耳にも入ってしまいました。そこでパウロの話を聞いて信者になった人たちが、夜の間に彼をカゴに乗せ、町の城壁から吊り下ろしました。
パウロという大伝道者というか、まさに教会の歴史の中でなくてはならない人、この人がクリスチャンになり、そしてこれから宣教に使わされる器となっていくという時に、アナニアという人が用いられました。パウロは迫害者でしたから、アナニアにとっては命がけでこの神様の命令に従ったんですね。またパウロの命を守るために城壁から吊り下ろしたその時に、そのロープを持っていた名もないクリスチャンたちがいました。私たちの宣教はチームプレーです。名もないいろんなクリスチャンたちの祈りや奉仕に支えられて教会は前進していくんですね。お一人お一人が主に用いられていきますようにとお祈りいたします。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。